長田アンナです。今シーズン的にはベスコス企画、2021年下半期のベスコスの企画をやってます。なんか仕込んでます。で、結構その2021年に発売した新製品の特にメイクの量を見ると少ない。例年に、私ベスコス何年ぐらいずっとやってんだろう、なんか少ないんですよね。少なかったと思って、まあそりゃそうですよね。で、まあそんな中でもじゃあ何がいいかみたいな話で、いろいろあるんですけど、でも私が今日話したいのはアイシャドウパレットで、どのアイシャドウパレットが一番可愛かったかっていう話なんですけど、私が今季ベストだと思っているのが、スナイデルのアイカラー、スナイデルのアイデザイナー07です。で、割とこうくすみ系のマットなパウダー3色と、ちょっとパールの効いたでもくすみカラー3色なんですけど、なので6色全部くすみカラーっていう感じなんですけど、スナイデルビューティーは、ちなみに07番で6380円で、スナイデルビューティーはなんか粉体をちょっとオイルでコーティングしているから、マットなものもなんか綺麗に乗るんですよね。で、なんかその眉で遊びたいみたいな、今年気分もあったんですけど、色でね。で、マットなパウダーは眉にも使っても可愛い感じでした。で、すごいなんかおしゃれなんです。で、私、まあまあこう、健康にはあんまり自信がなくって、くすみやすいんですけど、やっぱ夕方ぐらいにくすみカラーを塗って自分もくすむと結構茶色っぽくなってることもあるんですけど、それでもおしゃれだから塗りたいって思って塗ってる6色パレットになります。07のデリケートね。色の説明をすると、マットがグレージュとキャメルベージュとピンクベージュ、すごいくすんでて綺麗な色です。で、パールの方がモスグリーンとカッパーブラウンとダスティーローズっていう感じで、これがなんともおしゃれなんですよね。そうで、なんかビジュアルの写真でも、上下に色を塗って、マットとパールで塗って、でカラーマスカラを合わせてるんですよね。で、カラーマスカラを塗るときに、まつげの上下にたっぷりカラーマスカラついてるんですけど、ビューラー多分かけてないって感じ、まあ今年っぽいなみたいな感じですね。そう、なんかこれを塗ってすごいおしゃれって思えるけど、すごいなんだろう、いわゆるなんかなんだろう、こうなんか顔色のいい、好感度の高い、何か異性に好かれるみたいな、なんかそういうこととは全然違って、ただなんかこう今年の気分でおしゃれをしたいみたいなのにすごいぴったり合うっていうのがあります。今年結構アイシャドウパレット強いブランドが赤み系のカラーを出してたんですけど、なんか正直言って赤みが結構ずっとなんか続いて、秋冬になったら目元にこうぬくもり出しとけみたいなのが続いてたんで、なんか割と食傷気味で、だからなんかそのブームっていうかメインストリームには私はあんまり乗れなくって、なんか目元を あんまりあったかくする気持ち気分面であったかくする気分じゃなくて、もしあったかくするとしたら まつげとか眉毛ぐらいみたいな気持ちだったんで、このスナイデルのアイデザイナーの07番デリケートはすごくおしゃれで好きなんですけど、なんか今公式サイト見たら再販売通知メール申し込みって出てて、売れてるんですね。やっぱみんな好きだったんだな、うん、人気なんだな。そう、すごいおしゃれで好きです。なんかスナイデルはスキンケアの方はパッケージもちょっとサステナブルな素材を工夫してて、ビッグの方はどうなのかな、まだこれからって感じなんじゃないかなと思います。で、あと普段使いにベスコス、みんなに人気が出るベスコスとかではないと思うんですけど、やっぱりその、なんかね、これだけ今日もなんかあれですよ、気候の話でハッシュタグデモみたいなことやってましたよね。なんだっけ、なんかやっぱりそのこれだけ気候のこととか環境のこととか話題になっている中で、世界的にね、コスメ業界も変わらなきゃいけないことがたくさんあるなって私は思ってるんですけど、でだからなんとなく、まあ、いつも言ってるかもしれないですけど、プラスチックのなんかパッケージのものを紹介するのにちょっとだけ私は今まだ罪悪感があって、そんな中で日本でメイク部門も、日本これからどうなるのか分かんないんですけど、ベアーミネラルのミネラリストアイシャドウパレットすごい良かったなって思ってて、すごいリサイクルできる素材のペーパー、ちょっと風合いのあるペーパーのパレットにソイインクでプリントされているっていうパッケージに入ってて、で確かここは全部ビーガン処方で、コンパクトが、ゴムでピッて留められるブック型のパレットになっているミネラリストアイシャドウパレットのうちで、一番使いやすかったのが、ローズウッド、ちょっとマットなベージュの濃淡 と、セピアカラーと、あとは、ローズウッドというからにちょっと冷たさのある、ピンクのマットとパールと少し繊細な、ゴールドみたいな感じなんですけど、なんかこれもなんかちょっと普段サッと塗るのにすごい良かったなっていう感じがして、なんかサステナブル系のブランドのアイシャドウをいろいろ試して、やっぱ使い勝手とか色出しとかもうちょっとだかなみたいに思う時もあって、その点すごいベアミネラルは安定感があるなと思って見ています。よいしょ。あとね、なんかこうせっかく気候の話を気候の話をしたんで、これか、今日なんかなんで何やってたの、ハッシュタグ気候危機見て見ぬふりはもうできないっていうハッシュタグを今日やってたんですよね。これアップルートザシステムっていうハッシュタグが世界的にあったのかな、世界気候アクションみたいなのが9月24日に、今何日、昨日になっちゃった、今昨日になっちゃいました、9月25日になっちゃった、でそういう日だったので、なんで私ニュースレターでは配信したんですけど、ニュースレターでは配信したんだけど、これだ。 なんかねタイトルが分かりにくかったかもしれない。ベレダのサステナブルレポート2020で気になったキーワード、森を守って女性のリーダーシップも応援というタイトルでなんか通信で出したんですけど、なんか毎年ベレダがサステナブルレポートっていうあの出していて、で結構その気候危機の話はあのいっぱいできてる。あの日本はまだまだだけど、なんか世界中で活動してる人が出ていっぱいいるけど、なんかもうちょっと盛り上げがってほしいって、WWF の人が言ってたのが生物多様性の話でした。でそうそう、なんかあの世界でこう森林破壊とかで土壌が失われて、なんかその土の豊かさが減っていて、でその土の中に住んでいるあの生物もあのどんどんこうそうなっちゃうと滅びてしまうよとか、なんかこうあとはその種の種子ですね、種の遺伝子組み換えとかで効率のいい種だけ品種だけがどんどん残されていって、なんかあの植物の多様性が低下しちゃってるって、なんか私が聞いたのはその世界的な企業モンサント、今はバイエルに買収されましたけど、世界的な企業の3社が種子種の市場の 60% を支配してるんですって。で、その種の独占販売がちょっと問題になっていて、で優秀な遺伝子同士を掛け合わせた種が、効率のいい種がもてはやされている間に野菜の種の 94% が絶滅しちゃったっていう風にそのサステナブルレポートで聞いたんですよね。で植物の多様性が低下すると昆虫などの生物多様性もつられて低下してしまうよっていうことで、なんか美容的にはそういうなんか生物多様性に着目している、なんかこうなんでしょうね、生物多様性に寄与するような環境づくりとか原料調達を頑張ってる企業があったら、あのちゃんと注目して盛り上げたいなっていうふうに思いましたね。わからない、なんか急に話しちゃ、急にそんな話しちゃったけど、はい。でもあの一番伝えたかったことは、一番伝えたかったことは生物多様性大事だよっていう話もそうなんですけど、あのスナイデルのアイデザイナーの07番が、2021年下半期のアイシャドウパレットで私は一番おしゃれだと思ったよっていう話をしたかったんでした。そんなわけで、今日はこちらで失礼します。さようなら。お元気で。